須山先生。
はい、
はい、
どうも
どうもです。
ご無沙汰してます。
ご無沙汰してます。私はトウモロコシの会会長の吉田裕貴なんですけども、あなたは？
血液型ゾーン、諏訪山義男でございます。
ちょっと失礼して、早いうちから缶チューハイ開けさせてもらいますね。またまたズームでね、会議中なんですけれども、いや、昨日、スガッツさんと、ズームで通話しながらラジオを録音したところなんですけど、
あ、そうなんですか。
いや、なんせ今日も暇でね、やることがなくて。
そうですね。僕もね、ちょっと大きめの仕事があるんですけど、手につかないですよね。
いや、
やらないといけないんですけど。
そうなんですよ。こちらも、細々とした仕事はちょっと前まであって、それは、終わって、まあ、ネット記事1本書くとかね、2、3本書くとか、そういうのは終わって、本当は本を1冊書かなきゃいけないんですけど、まあ、手につかなくてね。
そうなんですよね。
大きな仕
まあ、
事
興
はちょっ
奮、
と、
だ興奮状態ですよね、多分ね。
興奮、そうですね。まあ、あと、なんかやっぱり、スマホの情報を見ちゃいますからね。コロナ関係の
そう
情
ですね。
報を。
そうですね。
まあ、あ
僕、
とは、
だから、会長の奥さんとも結構やりとり、ちょこちょこしてますよ。
チェーンメール流すのやめてくれません？
すいません、すいません。
静岡日赤病院の あれ、静岡日赤病院ないんですよ。あ、違う
そうなん、
か。
でも、
諏訪山
それは
先
俺
生
違
のや
う。
つは違うな。
俺はね、深呼吸のやつ。
あ、そう、深呼吸して10秒 息を止めてて、咳込むようならコロナだっていう。あのね、明らかに嘘ですからね、それ、その時点で。
それこそ、本当チェーンメールのあれでさ、俺も、人から来た瞬間、ピッて送ったんですよ。ほんで、あ、これちょっとちゃうなと思ってすぐ調べて、多分1分以内に、すいません、チェーンメールですっていうのは送ったんですけど、
あ、でもね、やっぱりね、バイアスがかかってるのか、その1分後のメールは完全に無視してました。
あ、そうなんです
最
か。
初に送った、うちの妻の方ね、うちの妻は、それ間違いでしたっていう訂正の情報は、そんな、そうか、1分後に送ったのか、でもそれ完全にないものになってて、もう10秒深呼吸して息止めたら、咳込んだらコロナだっていう、そこしかインプットされてなかったので、まあだから本当に自分の知りたい情報しか、
そう
と
です
どめな
ね。
い、典型的な愚民タイプなんで。
そんなことない、そんなことないですけど、ね、奥さんも結構マニアックにいろいろ調べてはるから、面白いですね。
そうそう、昨日のラジオでも、うちの妻は何買いました情報言ってるんですけど、新たに、スピリットってわかります？アルコールっていう酒。菊水酒造、高知の、
四国のね。
そうそう、が、一応お酒として酒類として販売してるんですけども、酒造なんで、ただ明らかにアルコール度77度なので、まあこのご時世、殺菌、殺ウイルス、除菌、アルコールで使ってくださいと、やんわりね、そうとははっきり言わないけど、レバ刺しを食べさせる焼肉屋がレバ刺し禁止だから新鮮なレバーですって。適当に焼いて食べてください。
浅引き鳥とか言ったり
そう
するやつ
そう
ね。
そうそう。一応法律的にグレーなんでごまかしてやってるけど、あれも買いましたからね。アル
そうです
コ
か。
ールって酒。
そうですか。買ったんや。で、鍋も買ってたじゃないですか、なんか。
大同電鍋ね。
あれで消毒するやつね。
そう、あれはマスクを消毒する。アル
結
コ
構
ール
の、
はね、まあ、24日ぐらいに届くらしいんで、
ちょっと先ですね。
飲んじゃおうかなと思って。私が。
まあ、飲んだらいいよ
飲んだらすげえ怒られると思うけど、 でもまあ、すごい薄く割れば、もちろん引用にも適してないわけじゃないんで。あの一応そう菊水酒造さんも、すごく割ってくれれば、ほのかなレモンの香りを楽しめますって。
はい、そうなんや。
ね、YouTuber デビュー、飲んでみたとかやろうかなと。
はいはいはい。
まあ、YouTuber まだ、まだお金、マネタイズできてないんですけどね。
まだ行ってない
?1000 人はもうとっくに行ってるんですけど。
あ、行ってるでしょ。
はい。ただ、動画をやってないんで。
あ、視聴時間の方か。
そうそうそう。あれ ?8000 時間、
はいはいはい、4000分じゃないですか。
あ、いや。
なんか見られたらいいんですよね、うん、あれは。
まあ、ある程度、長い時間ね。
はい、そうですね。
まあ、まあ、そう、本当やることがないんですよ。くだらないことしかしてないんですけどね。そちらはどうですか、あの、有意義な一日を過ごしてます。
はい、いや、だから今日だから会長からね、
はい、
あの、ラジオやらへんかって言って、LINE もらったじゃないですか。でも、その時ちょうど僕、朝シャンして。
朝シャン。
朝シャンしてね。で、あの、いつも、まあ、毎週会いに行く、まあ、いいですか、ちょっと下ネタになりますけど、いいですかね。
はい、どうぞ。あんまりそういう番組じゃないんですけど、うちは。
はい、そうっす
ね。そちらと違って。
そうですね、その、そうなんです。まあ、セックスフレンドがいるんですよね、前から。
はい。
まあ、セックス。
うん、まあ、セックスフレンド。
はい、
まあ、
はい、
セックスはしてないんじゃないですか。
セックス、そうですね。セックスは。
まあ、広い意味でのセックスですかね。
そうです、
はい。セクシャルなこと、はい、行為はしてますもんね。
そうなんですよ。それが、まあ、相手の方が、あの、男性の方で、で、あの、要するに成人映画館ですよね。
はい、神戸の。
成人、そうですね。はい、あの、成人映画館で、まあ、ちょっと、こう、私に、の体にいたずらをしてくれる方がいるんですよ。
はい。
毎週。決まった方がね。
はい。
はい。で、その、毎週会うんですけれども、あの、映画館、で、だから会長に、すいません、今日はちょっと映画館行くんで、ラジオできませんって言って、映画館行ったら、映画館が閉まってたんですよ。
それは今日だけとかじゃなくて、
ええ、もう、この、今日からかな、昨日からか。
あ、はいはい。
昨日から当分の間っていうやつ。
はい。
ええ。
いや、もう、4月8日、9日、10日、11日で、軒並みバタバタ閉まってますもんね。
そうですね。ええ、そうなんです。ただその相手の方とはね、そこで会うだけなんです。
別に LINE とか交換してるわけではない。
してないし、電話番号も交換してないし、
はい、
その、一定の時間、まあ、大体この時間っていう時に行ったら、お互いいるっていうだけの、はかない関係なんですよね、すごい。
行きですよね。
そう。だから、その場所がなくなってしまったら、あの、もうちょっとね、これは会えないんです。
昔のゲイの人みたいな感じですよね。
あ、そうです。そうです。
多分今、インターネット以前のバラ族とか、発展場で会って、
そうです、ね。
どこの誰ともお互い知らないけど、
そう。
たまに、週1、月1ぐらいで会って、そういうことをする関係という。
そう。だから、携帯時代がな、携帯電話がない時代ね。
はい。
そうですね。はい。
まあ、ある意味美しい関係ですよね。
そう。
おしゃれな関係ですよね。
まあ、そう
です。が、でも、引き裂かれてしまったわけですね、コロナで。
そうなんですよ。ほんでね、僕も、まあ、ちょっと迂闊だったなと思ってるのは、それこそあの、あれですよ、爆祭。
ね、うん、爆祭ね、今はね。
爆祭、
発展場情報はね。
高岡早紀のお兄さんが
さすがと思いましたよね、あの脱税で捕まった時。
そう。
あれで知りましたよね。須山先生も、初めて知りましたよね。
あれでした。はい、そう。だから、 僕も一応、まあ、ほぼ、ほぼ的な情報は、
はい、
あの、収集してるんで、爆祭は、まあ、うん、1日1回ぐらいは見るんですよ。
多いな。
一回ぐらいね、その発展場情報みたいなのがあって。
多いよ、一日に一回は。
だから、でもね、ちょっと、それがね、このコロナウイルスのことで、
はい、
結局、ちょっと、爆祭を見てなかったんですよね。
はいはいはい。
本当はもっと見ないといけないんですけど、
うんうん、
だからその、発展場が閉鎖されてるのを、把握できてなかったんですよ。
なるほど。
はい、ええー。だからね、まあ、ちゃんとその高岡早紀さんのね、お兄さんの、まあ、せっかくそういうチェックできる場を作ってくれてるんだから。
お兄さん、今どうしてるか分かんないですけどね、まあ刑務所には入ってないだろうけど、まあ、
そうそうそう、
自宅謹慎とかしてるでしょうけど、
そうです
ね、コロナの前からね。
そうそうそう。いや、あれはでも、ほんま、あれはほんまびっくりした。
つながったって思いましたもんね。バクサイドットコム、私はもう心霊スポット情報を調べるたびにバクサイをチェックするんですよ。で、
はいはいはい、
発展場であったり、
はいはい、
心霊スポットであったり、はいはい、パチンコ屋情報であったり、
はいはいはい、
あとは今回で言えば新型コロナ騒動の感染者を特定するとか、
はい
はい、そういう、はい、ちょっと東京都心とはちょっと違う、ちょっと地方の闇みたいな、はいはい、
そうですね。
スケビの村のちょっと都会版みたいな、地方都市の裏側、物陰みたいな情報満載ですから、ね、そこはちょっと、
そうそうそう、
5チャンネルとは違うところですよね。
違うんですよね。だから街 BBS とも違うんですよ。
違うんですよ。そうそうそう。
違うんですよね。ほんまにあれだから高岡さんのお兄さんって人、うん、本当にこうもう、なるほどってこうね、手のひらを拳で打つ。
はい、
はいはいはいっていう、なんか本当に、パズルのピースがポコッとはまったような気持ちよさがありましたね。
だって高岡早紀さんの元旦那さんは血液型対象殿堂入りの方ですもんね。
あ、ね、保坂さんです。
保坂さんね。保坂直樹さん。
そうそうそうそう。だから、やっぱすごいメンツが集まってきてますよ。
いやいや、ね、まあ、勝手に。集まってるわけじゃなくて。まあ、っていうか、高岡家がちょっとやばい家だってことですよね。
まあ、ね、まあ、
こんな、いい意味でね、いい意味で。
そうそうそうそうそうそうそう。いやいや、そう、磁場がありますよね、本当にね。いや、だから、でもさ、バックサイラーの画面の雰囲気とかから、
はい、
ちょっと高岡早紀っていうのが想像できないじゃない、なんか、
うん、
もう、そう、絶妙の違和感っていうか、
はいはい。
うん、
なんか、ドット絵みたいな、トップページね。
なんか、そうそうそうそうそう。そうそういや本当にね、まあ、お世話になってますけど、ね、
そうですね、ソニーの弟が銅線泥棒で捕まった時以上の衝撃でしたもんね。
いや、あれは極秘のごまきの弟です
。あ、ごめんなさい、ごめん、ごまきの、あれソニーは何だっけ、ソニーの弟も
何、イージャンプ、違う違う、はい、イージャンプで、
ああ、そうですか、
だから、ああ、そうそう、いいジャンプで一緒やっただけです
か。
ソニーは全然悪くないんです
もう結構でもそういう人多いですよ、私みたいな人は。
あ、そうですか。
でも、確かに、ごまき、
全然。
そうですね。でも、ごまきのはしっくりきますね、でも。同じ兄弟。高岡早紀、高岡お兄さんと同じような感じで。
そうそうそう。
ごまき、ごまき弟も、なるほどって感じですけど。
そうそうそう。
ただ、まあ、それ以上の、凄さはありますね。
そうですね。
銅線泥棒と、爆祭 .com、社長であり、かつ脱税っていう。
そうですね、そうですね。
規模が違いすぎますね。
いや、まあなんせね、まあ映画館が閉まってましてね、
はい、
もう、行くとこなくなりました。
まあ、だから、曽山先生もこの前の血液型ゾーンで、自宅待機なんかするかって感じでしたけど、
はい、はい、はい。
もう外堀埋められて、しょうがなく、籠城しなきゃいけないっていう。
そうなんです。そうなんですよ。そうなんですよ。だからね、うん、もう、山行ってバーベキューとかしようかなと。
ああ、まあ、それはね、だから、確かにソロキャンパーとかは、活動自粛しなくていいやって感じにはなってますもんね。
うんうん、そうですね。 だからもう、はい、そこまでしてでも外で飯食いたいみたいな気持ちになってますよ。
まあ、やっぱりアナーキストですから、そこはいい濁託と従うわけにはいかないっていう。
まあそうですよね。そうです。
まあだから同じアナーキストつながりで言えば、富山浩一さん、
はいはい、
なんかはもう積極的に感染を広げるために夜の街に繰り出して、それでなんとかそのウイルスを麻生まで届けようって言ってますからね。
なるほどね。まあ、同じ人の草、人のは。
そうですね。同じ福岡ですしね。麻生さんとは。
なるほど、なるほど、なるほど、なるほど、なるほど。
だからまあ、
いやまあ、
そう、唯一できる革命、だからその、なんていうの、はい、こういう革命ができるようになったっていうふうに、言ってますね。
なるほどね。
あの、だから逆にその、なんていうかな、ズボラであればできるっていうような。愚民の方ができるみたいな。
そうですね。でも、さすがですよね。やっぱりそういうアイデアは、もう、本当に素晴らしいですよね。まあ、私も心情的には、それはそう、はい、そういう気持ちは持ってますよ。
だから、そうやって、まあ、こちらから積極的に、感染を広げて、お金払うから頼むから家出ないでくれって、安倍さんであったり麻生さんであったりが言うまで広げなきゃダメだっていう、そういう、ある意味暴力革命路線、まあ、革命まではいかないですけど、まあ、そういう路線ですね。
いやいや、そうなんですよ。だから、まあ、お金を持っていらしてね、まあ、これまでの社会が良かった人っていうのがいるじゃない、
はい、
じゃないですか。そういう人にとっては不安でしょうね。もちろん。
はいはい、
まあ、あの、今までの社会が崩れていくというかね、うん、もちろん病気になるかもしれないとか、そういうのもあるだろうし、そういうことを思ったらね、あの、いろいろやってやろうかっていう感じはしますよね。確かに。
まあ、だから逆にいつも通りに生活していくことが、権力への攻撃になるっていう、
そういうことですね。
まあ、富山さんの考え方ですね。
うん。まあ、僕もそんな気持ちはあります。
はい。
正直。
はい。まあ、私もね、どっちかというと、じゃあどっち側なんだというと、そちら側だと言いたいところなんですけど、何しろ、極左、そちら側極右だとすれば極左の妻がいるので、だからもう権力とかそういう、
そういう問題じゃ
ない。問題じゃなくて、あのもう電車すら乗れないですからね。今ガラガラですけど。
あ、そうですか。さすがに東京もガラガラですか。
ガラガラですけど、その電車すら乗るには、もし乗るんだったら、あの、クリアファイルで作ったサンバイザーみたいなフェイスガードをして、カッパを着て、使い捨ての100均の。
はいはいはい。
着て、乗って、降りたらその場で捨てるっていう、もう、
ああ、そう。
福一並みのことをしないと乗っちゃいけない。俺、さすがにね、それは、あの、やりすぎだと思うんですけど、電車の中でも2メートル以内に近づかなきゃ別に大丈夫だと思うんですけどね、人と。
いや、まあ、こういう考え方もダメだと思うんですけど、
はい、
ダメだと思うし、こういうのをね、インターネットで、まあ、素人が言うのは、どうかと思うんですけど、
はい、
まあ、あの、なんだかんだ言って、
はい、
結局、多数が免疫を獲得するまで、
はい。
行かないといけないのは、それはしょうがないっていう、
はい。
感じが、やっぱ、
はい。長期的に見ればね。
長期的に見たら。
じゃあ来、今しのいでも来年どうするんだって話ですからね。
はい、そうなんですよ。ほんで、特にですね、僕も一応調べてますけど、例えば40代で、
はい、
亡くなった人っていうのは2人しかいないと思うんです。
はい。
で、30代に至ってはゼロです。
はい。
から、まあ、まあ、言ったら会長とか会長の、まあさ、奥さん、ご家族に関しては、うん、まあ、むしろ移ってもいいというか、うん、この隔離期間中に、一旦移るぐらいの方が、まあ、本当はいいのかなっていう感じもするんですけどね。
いろんな考え方ありますよね。だから、
そう。
最初の方で移っときゃよかったんじゃないかって、私結構最初の方から思ってますけどね。まだ崩壊してないうちに、医療崩壊してないうちに、早い段階で、2月とかの段階で、移った方が得なんじゃないかぐらいに思ってましたけど。
いや、まあ、ただ、その問題は、その僕らが動いて、
はい、
例えばもうちょっとね、その体が弱い人とか、まあ、お年を召した方とかに移すのが、より問題であって。
そうなんですよ。はい。
そう、だから会長がそこまで身を守る必要はそんなにないと思うんです。
まあ、ただ妻の実家とかに、私も生活したりするんで、現状は。
なるほど。
で、まあ、妻の親がいるんで、はい。マスオさんがね、コロナウイルスに感染して、で、まあ、ソファーでデローンと寝転んでるの、確かにムカつくっちゃムカつくじゃないですか。波平さんとか、船さんの立場からすれば。ただでさえご飯食べたら僕寝ますってソファーでぐでーんって寝転がってる、向こうなんで。ちょっと消化に良くないんですぐ寝ないとダメなんですよって言って、ご飯食べたらもう後片付けもしないでソファーで寝転がってるんで、ただでさえちょっとイライラされてると思うんで、コロナにかかってたらね、確かに。
確かに。まあそう、それはそうですね。だから、まあそこですよね。いや、本当に、もう、やることがなくて、ね、
まあ、そうですね。だから、富山さんも、まあ、これは別にコロナに関係ないですけど、ずっと尽くし取りしてますからね。これはもう、毎年恒例で尽くしを取ってるんですけど、
だから、
例年だったら、その尽くしを、ちゃんとね、皮むいて、アク抜いて、で、卵とじにして、で、花見をやってる博多のサラリーマンたち、お花見のサラリーマンたちに売って歩くっていうのが毎年恒例なんですよ。それは僕はもう、2012年からずっとまあ、ツイッターフォローしてるんで、知り合いなんで、毎年この季節そういうことやってるってのは知ってるんですけど、まあ、さすがに今年は花見はないんで、できないんですけど、まあ、つくしは撮ってて、で、うちの妻は、ちょっとそれを知らなかったらしくて、これ、つくし取ってるって一体何なのって今日聞かれましたから。
そうなんや。
いや、それは毎年やってんだよと。で、結構だから、その、つくし取りっていうのが何かの隠語だと思ったらしくて。
なるほど。テロ活動。なるほど。
公安に対する攻撃とか。いや、違うんです。本当に文字通りつくしを取ってるんです。
そうだね、僕もタケノコでも掘りに行こうかな。今ちょうどね、ちょうどもう、まだ大丈夫かな。
そうですね、ギリギリくらいですね。
はい。
ねえ。そっちは、もう結構ガラガラですか、はい、街中は。
いや、それがね、兵庫県というか、神戸はちょっとまだのんきですね。
確かにね。
飲食店もまあやってるし、正直言って、まあこういうこと言ったらまた攻撃材料になったらいけないですけど、
はい、
ソープランドはやってます。
あ、ソープやってます。
そうなんですよ。
昨日話したんですけど、デリヘルはまだやってるんですよ、うちの方も。
そうですか。
ただ、ソープはどうなんだろう。まあ、チェックしてないですけど、もともと歌舞伎町にはもうないか。まあ、ただ、店舗型は多分、その別に、キャバクラとかも含めて、自粛傾向にあるんで。
そうなんですよね。
で、その分、デリヘルが逆にお客さんが流れてるらしいですね。
なるほど。
デリヘルなら安心だろうっていう。そうかなと思うんですけど。
一緒やからね、それは。いや、まあ、映画館がソープ街の近所にあるんでね。
はいはい。
今日もそのソープ街を通って映画館に行って、で、ソープランド空いてたから、あ、映画館も空いてるんじゃないかなと思ったんですよ。けど、ソープは空いてたけど、 映画館はダメです。
まあでもソープも待合所とかがきちんと、そんなに密、3密の密じゃなければ、ソープ自体は逆にすごい清潔ですよね。界面活性剤で、ちゃんと、
まあ。そうそうそう。マットね、マットでもう洗いまくってもらえるわけだから。
そうですよね。もう、あの、ウイルスの、コロナウイルスの膜は、あれで溶けますもんね。
そうです、そうです、そうです。そうです。
でも確かにそうだよな。ソープは大丈夫か。待合所がちょっとあれですけど。
だから、飛びたはすぐ閉めたじゃないですか。
はいはい。
飛びたは、あれはシャワーなしやから。
もう、狭い2階の部屋に上がっていくだけですからね。
そうそうそうそうそう。
ちょんの間ですからね。
思えば、うん、なるほどね。ソープと飛びたは違うんやね。そういう意味でね。
だし、もっと言えば、そういう売春行為よりも、キャバクラの方がずっと危険ですよね。ホストクラブとか。
そうそうですね、うん。
大人数だし。
そうですね、うん。
映画館もまあ、喋らないから、大丈夫なんじゃないか説はありますけどね。だって満員電車は喋らないから大丈夫だって言ってるじゃないですか。
そうですね。
それで言えば、発展場の映画館もう、まあ。
いや、発展場はやっぱりダメだ
と思います。やっぱりね。ちょっと濃厚接触の極みみたいなもんですからね。
まあ、そうですよね。うん、まあでも寂しいですよね。やっぱり亡くなったらね。
いや、だ下手したら大丈夫ですか、その、このまま閉業、閉館ってことには。
そうなんですよ。そうなんですよ。これ一回閉めるとね、
うん、
結局、もう一回こう開ける馬力があるんかっていうね。
うん。
うん。そこはちょっと心配ですね、本当に。うん。
これも、全部映画館閉まってる感じですか、発展場は。
発展場、関西は結構同じ系統なんですよ。だから神戸と尼崎と、新世界、一緒なんですよね、
うん、
多分会社が。
はいはい。
うん。まあ、逆に行けるかもしれないですけどね。
あ、そうか。まあ、閉まるのは一斉に閉まるけど、一応体力は個人経営よりはあるから。
そうなんです。
そうね。
うん。
ロボットレストランも、あ、ごめんなさい、ロボットレストランも閉まってるから、うん、で、なんか一応、ただで箱貸しして、配信イベントができるかもっていう話は、噂はあるんですよ。
そうなんですか。
一瞬だけロボットレストランがツイートでそういうこと言って、ただで貸しますとか言って、配信イベントやりますとか言って、で、一瞬で消えたんですよ。
ああ、そうですか、はいはい。
だけど、それできんのかなっていう、噂はあるんで、
はい。はい。
それこそやりたいですね。この機械でしかロボットレストランで配信イベントができないじゃないですか。で、まさかあの森下社長が、いやもう、それこそ、カイジの、漫画のカイジの、鷲津会長、適当か、あの、ロボットレストランとか、マンボウとかですね。マガキサマンボウだったり、の、あの、リンリンハウス。
あ、一緒なんですか。
はい。の森下社長、
はい、
割と日本最強の社長、カリスマ社長みたいな、がまさかただで配信イベントをやらせてくれなんてことがあるとは思わなかったんで、だからそれやれたら本当にこのコロナのこのタイミングでしかない奇跡のイベントができるんでやりたいなと思ったんですけど。でも多分森下社長もそれはあの結構有名なバンドとか、例えばまあそれこそ
あの、
ね、
なるほどね、
ある程度もテレビとかにも出てるような、
はい、でも会長やったらまあ一応いけるんじゃないですか。
いや規模が違うでしょ、レベルが多分違います。
あ、そうなんですか。もうもっともっとなんかメジャー感があるというか、
うん、 うん、いやだからそれこそもうあれとかじゃないですか、全然適当に言ってますけど、もう、
はいはい、
ヒカキンレベルとか、
ああそういう感じか、
はじめ社長レベルとか、バンドで言ったらゴールデンボンバーとか、多分あの辺を想定して言ってるんだと思うんですけど
ね。そうそう、なるほどね、うん、なるほどね、はい。でも東京なんでこんなに広がったんやろと思って。
はあ。
なんか、うん。ま、兵庫県はね、うん、増えてますよ、はい。感染者増えてるんですけど、一応クラスター中心なんですよ。
まあ、なるほど。
まあ、この前もうん、警察署の、はい、何歓迎会とかね。
はいはい。経路が終える感じ。
とか、そうそう、市民病院でクラスター発生とか、はい、そういう感じなんですよ。はい、東京はもう分からないらしいじゃないですか。
もう、大部分分かんないですよね。分かる方が珍しいぐらいになってますよね。
となると、やっぱり、結局は満員電車とかそういうことですかね。
いや、でしょうね。まあ、まあ、そりゃそうでしょうね。うん、
まあ、そういうのも含めて、とにかく分からないということですかね。
はい。
だから僕の、うん、一応、フェイスブックの知り合いで、一人感染された方が出ましたね。
あ、ついに知り合いで出ましたか。
そうそうそうそう。まあ、フェイスブックの知り合いで、実際会ったことない人ですけど、
ね、はい、
うん、なんか言ってはりました。うん、
まあ、よくわかんないですよね。でも、確かに増えてるんですけど、はい、爆発的な増え方じゃないじゃないですか。なんか数十人とか10人、20人。
そうですね、
意味わかんないですよね。まあもちろん調べてる絶対量は少ないからっていうのはもちろんあるでしょうけど、とはいえ死者自体が増えてないのは確かだから。
まあそうなんですね、
うん、
だから、まあ、日本はやっぱりちょっとなんかちょっとおかしいなっていう感じはあるみ
たいな。いろいろありますもんね。BCG とかね。
そう
説がね。
まあ、言われてますけどね。BCG とか言って、靴を脱ぐからやとかね。
うん、まあね。それは日本全体は、そう。
うん、
まあ、あれ、須山先生は BCG 打ってる人ですか、ちゃんと。
まあ、年代的には打ってるはずですよね。
はい。
いやいや、うちの母親は別にそのワクチンどうのこうのとかないんで、
はい、
僕は打ってると思う。はい。会長、打ってます？
そう、だからそれで、あ、やべえ、俺、打ってないわ、と思ったんですけど、はい、小学校2年生の時に、ツベルクリン注射して、はい、で、陽性反応出たから BCG 打たなくて、はい、あ、俺だけラッキーだなっていう記憶がありありとあるんですよ。だから俺、打ってないなと思ったんですけど、でも、よく調べてみたら、怖かったから、
はい、
それは、記憶のない乳幼児の、2歳とか、1歳の時に1回打つんですね、あれって。
そうそうそう。そう
じゃないと、ツベルクリン反応が陽性になるわけないらしいんですよ。もしくは結核に本当にかかってるか。子供の子に。
ああ、なるほど。
だから、生徳的に生まれつき持ってることはないんで。だから、打ってるんですね。赤ん坊の時に。
そういうことですね。はいはい。うん。
まあ、ハンコの跡がないんで。ね、打ってないの
だと。ないですけど。
はい、はい、
うん。
でもあれでね、ちょっとまた、なんかオカルト的な記事書きたいなと思ったんですけどね、なんかちょっと、性婚みたいじゃないですか。スティグマみたいな。あれがね、コロナウイルスにかからないっていうの、なんかちょっとオカルチック。
そうですね。なんかガッてこう、袖をまくり上げられて。
そうそう。
大丈夫みたいなね。9
個の針の跡が2つある。なん
かそうそうそう。
結構、ダサいものの象徴だったけど、ここに来て、かっこいい感じになってますからね。
そうですね。でも本当ね、どう対処していいかわからないですよ。本当に。うん
ね、でもほら、アナキストとしては、
はい、
どうですか、ここで広げてやろうというのは過激かもしれないけど、この機会にアナキストとしてはチャンスじゃないですか。
チャンス、まあまあ、だからいろいろ考えることはあるんですけど、まあ、うん、元気ですよね、僕自身は。なんか、
ああ、こっちの方が、
なんかみんながこう、そうそうそうそう、この方が、はい、あの、ブッブンって言ってるけど、居心地はいいんですよ。
はいはい、
まあ、あの、正直把握するとね、
はい、
あの、よっしゃ、来たな、みたいな、
うん。アナーキーな世界が。
アナーキーな世界っていうか、そうですね。うん、
まあ、それの取っかかりになりそうな。
だし、まあ、まあ、会長もそうですけど、その、定職がないわけじゃないですか。
はい。
まあ、言ったら。
はい。流浪の民です
からね。朝起きて、そうそうそうそうそうそうそうそうそう。そう。ほんでも、やっぱりそのサラリーマンの人とかが、
うん、
ちょっとこう、戸惑ってる感じとかが、
うん、
まあ、あの、まあ、嬉しいじゃないけど、嬉しいって言ったらちょっと、あの、やらしい言い方になるけど、なんか、俺らは余裕やで、みたいな。
まあ、余裕というか、それに合わせた対応ができるってことですよね。だから、自分なんかは、もうコロナで、社会活動が、どんどん自粛していくのに、反比例して、配信活動が増えてますから、すごい配信のイベントやったり、今やってるこのズームのね、収録だってもそうだし、それに合わせて、いくらでも動けるっていうのはありますよね。
まあまあ、まあ、その、具体的に、まあ僕もね、仕事がね、だから逆にちょっと忙しいんですよ。
はいはい。
その、うん、まあ、言ったらね、あの、まあいろんな理由があって、逆にちょっと忙しかったりするんですけど。
こっちに対応した仕事を振られるってことですね。
そうそうそうそう、そうそうなんです、そうなんです、そうなんです。あの、こういう告知作ってくれとか、
うん、
ね、そのネットで販売したいから、ちょっと相談乗ってくれとか、うん、そういう話が多いんで、まあ、まあ実際忙しいし、まあ、それとは別でも、なんか心が元気になるというか、そういうとこがありますね。まあ、恐ろしいですけど、自分でも。うん、
まあ、でもそれは同じことじゃないですか。そういう、なりわいを選んで生きてきた人間だから、心もウキウキするし、まあ、そうですね、そういうなりわいを選んできたから、あの、こういう状況において仕事が増えるしっていう、表裏一体でしょうね。
まあまあ、そうですね。
そう、逆にこっちもイベントは増えましたからね。
あ、そうですか。
いや、だってロフトとか、あの、箱が。
配信イベント。
あ、そうそう。はい、だって、もう大変だから、配信でいいからやってくれって。
はいはいはい、なるほどね。
うん、あの、うん、ね、向こうとしては、何にもゼロのまま過ごすよりは、儲けは少ないけど、やらざるを得ないっていうことですから、
なるほど、なるほど。
無観客試合で配信イベントっていうのね、
はいはい、
ポンポンポンポンポン入ってきますよ。
ああ、
まあ、それすらも妻はもう行くなって言ってるんですけどね。
やっぱり、ほんで、アナキストとして考えるの、今日でもね、
はい、
あの、山下達郎がね、
ほう、
ラジオで、
うん、
あの、政権批判をするときじゃないだろうみたいな、
あ
の、呼びかけをしたらしいです。
あ、
うん、うん、
なるほどね。糸井重里的な。
そうなんですよ。
でも確かに、糸井重里と山下達郎全く似てないというか、クラスターは違いますけど、その、世代というか、生きてきた時代性は被ってますもんね。
まあ、まあそうだし、で、まあ、ノンポリミュージシャンじゃないですか、一応。
はい。
これといった、その、政治的意見を、言わないタイプのミュージシャンなんですよね。
いや、まさにそうですよね。
山下達郎。
はい。
そうそうそうなんです。そうなんですよ。それが、 こういう時だけ黙っとけっていうのって、
はい、
ほんまにその、あの、持てるものの論理というか、
はい、
その、みんなが、その黙ってても俺は全然困らへんやつの言うことというかね。
はい。
わかります?
わかりますよ。
ちょっと言い方おかしかった
、まあ。いやいや、わかります、うん。で、そういう側面ももちろんあるんですけど、それは今山下達郎が成功者だから。ただ、山下達郎の場合は成功者じゃなくても、そういったと思うんですよ。で、それは、あの人の、まあ、思想というか、ノンポリである、ノンポリミュージシャンと言いますけど、あの、ノンポリということは、原理的にありえない。
そうですね。
わけで、ノンポリという政治性なんですよ。
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそう。
だから、
まあ、そうですね、まあ、それ、
うん。そう、ビム・ベンダースの映画監督も言ってますけど、全く政治的じゃない映画こそが一番政治的だ。っていう、
そのことですね。
っていうことと一緒で、ノンポリっていうことを前面に打ち出すってことはかなり政治的なことなんです。それは本人が自覚してるかどうかともかくとして。でもそういう意味で言えば、主婦一貫はしてますよね。今考える、考えるなっていう政治色を打ち出すっていうのは。
でも、それをどうですかね。まあ、わざわざここで言うっていうのが、ちょっと恐ろしいなと思って、
はい、
あの、うん、その、のんぽりだったらのんぽりのまま何も言わないまま、行くんじゃなくて、
うん、
まあ、黙っとけっていう話を、今わざわざラジオでするっていうのはね。
うん。
ええ。
あ、だから、それこそまさに今、私が言ったことなんじゃないですか。その、のんぽりという政治色、ノンポリということこそ、その政治的、という政治的立場なので、平時であったり、あるいは、もっと、もうちょっと緩い感じの災害時だったら言わないけど、あの、今みたいな、本当に、割と、世界中を巻き込んだ。言えば、まあ、日本だけで言えば東日本大震災以上とは言えないけど、世界レベルに広がってるっていう意味では東日本大震災以上じゃないですか。その面に関しては。だから、こういう東日本大震災以上レベルになってくるともう、伊藤石里も山下達郎もそういう立場をもうちょっと出さざるを得ないというか、出すべきだって思ってやってるんでしょうね。別に自分の利益だから出したいとかじゃなくて、これは出さなきゃいけないっていう、そういうのんぽりであれっていうことを、
なるほどね、
実はそれは最もポリティックスな立場なんですけど、ポリティカルな立場なんですけど、まあ、あの人たちが、まあ、多分本気で分かってるのか分かってないのか分かんないですけど、まあ、多分本気で分かってないんだと思いますけど、自分たちがポリティカルな立場であることを、
ただね、伊藤重里に関しては、
はい、
割と一貫して政権与党寄りというか、
あの、
なんですよ。僕はでもね、伊藤重里は本当に官房機密費をもらってると思ってるんですよ。本当に思ってるんですよ。
はいはいはい。
うん。だから、っていうぐらい、伊藤重里は金もらわないとああいうこと言わないと思うんですよ。
なるほど。じゃあ逆に、
逆に
じゃあ、納得はできることですね。あの、好き嫌いとかいい悪い抜きにして。
そうそうそう、仕事なんです仕事。はいはい、そう。仕事なんですよ。でも、下達郎は多分素だと思うんですよね。
はい、わかります、
うん、
はい。
ピュアだと思うんですよ。
はい。
うん。あと、菅氏顔ね。
おお、なんか言ってるんですか。
うん、菅氏顔が、その政権批判を今するときじゃない。
は
い、
うん、うん。
うん。まあ、あと、サッカーの本田さんね。
はい、はい、はい。
とかね、まあまあ、そういう話が出て、まあ、そういうのを聞くとね、やっぱり、うん、まあ、絶対に、あの、政権批判をしないといけないなっていう気持ちにはなるんですよね。
天の弱な。
まあまあ、そう。ああいう奴らの言うことをやっぱり聞くわけにはいかないというか。うん、
そうですね。だからまあ、わかりますよ。言いたいことね。だからまあ、その政権批判するなの中にもいろんな、あの、グラデーションや立場がありそうですけどね。細かく見ていくと。
はい。40分なりそうだね。
そうですね。一回止めますか。
一回切ります。はい。はい。